皆さんこんばんは。インターネットラジオ風の響きミラクルプレイズへようこそ。今日も楽しくオリジナルゴスペル風の響きをお届けしていきたいと思います。本日のパーソナリティはノアテルミと
今井がお届けします。
よろしくお願いします。いや今日は、はい、残念ながらアッコちゃんがいないのですが、
そうですね、
はい、2人でミラクルプレイズ楽しくお届けできればと思っています。
はい、
しょうこちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、風の響き3週の中でも若い世代の子たちも好きなんじゃないかなという、うんうん、そういった曲をピックアップしてお届けしたいと思っています。
はい、ではまず1曲目はリズムが明るくて癖になる作詞作曲乃木高政さんのラブジーザスです。どうぞ。
外は雨、神様が共にいる。心は晴れ、神様が共にいる。悲しい時も嬉しい時も、腹の立つ時も、いつでもそばにいてくれるその方は、
イエス様、
慰めてくださる。
イエス様、
励ましてくださる。
イエス様、
愛に満ちている。
イエス様、
感謝し賛美します。耳を澄ませ、神様が語られる。目を覚まして、我らの主がこらえる。聞こえない時も、眠すぎる時も、わからない時も、行く道示してくださるその方は、
イエス様、
立ち上げてくださる。
が日本にやってきますね。
はい、ついにやってきますよね。
はい、
初めて。
そうですね、
はい、
私たちの教会が支援している個人の子どもたちなんですけども、
はい、9名の
9名ですね、
子どもたち
とその責任者の方含めて10名、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、しおこちゃんはね、前結構長い間カンボジアのその個人で子どもたちと過ごしてましたけど。
そうですね、
はい、
私4ヶ月間ボランティアとしてカンボジアに行ってたんですけども、うん、すごく今回子どもたちが来ることになって思い出したのは、うん、前にですね、全然こんな日本に来るとかいう話がない時に、
うん、
子どもたちと、もしね、世界中でどこでも旅できるんだったらどこ行くっていう話をしてたことがあるんですね、
うんうん、
でそしたら子どもたちが東京、日本って言ってて、
東京、
そう、東京、東京って言っていて、うん、で、なんかで責任者 の, 彼らのお母さんの、うん、お母さんをしている方が日本人なので、うん、あ、まあの国だからでしょとか言って言ったら、うん、いや違う、東京は都会でビルがいっぱい建ってるんだって
言ってそこへの憧れです。
そう、
まあね、
そう、うん、そうらしいです。
まあでも東京に来るからね、それは絶対に満喫できるよね、
うん、そうですね、
ビルは見れるし、うん、電車にも乗って、
うん、
まあ、なんかそれだけでも楽しいかもしれないですよね。
楽しそうですね、う
ん、はい、
飛行機も初めて
乗って、そうですよ、うん、もうどうしましょう、ね、毎日がワクワクな感じですよ。なんか、うん、ね、うん、テーマパーク毎日がテーマパークみたいな感じかも、
うん、そう思います、
ね、なんかそれを想像するっていうか、自分がそうだったらって思うとすごいワクワクだね、
うんうん、すごい話ですね、
はい、ではここで1曲お届けしたいと思います。 作詞作曲瀬野口彩さん、歌い続けよう、どうぞ。
が日本に来たら、なんか連れて行ってあげたい、見せてあげたいなっていうところはどんなとこありますか？
で、はい、やっぱり都会に来たい、そうだった
り、はい、ビル群を、
まず上から、
ね、でも飛行機降りる時とか、興奮かな、
ね、
すごい都会に、ね、そうだね、あれだよね、やっぱり私の一押しは、ぜひ水族館に行ってほしい。なんか海ない、あんま近くにないし、魚なんかそんなにああいう状態で見れないの、ね、うん、なんか市場で売ってる魚を見れても、泳いでるのとかさ、なんかそういうなんか新しい世界を見たら、すごい感動するんじゃないかなと思って、私は水族館に連れて行ってあげたい。ね、
どんなので喜ぶか見たいね。
そうそう、見たい。そういうのもいいけど、なんか海の方がよりレアかなって思う。
確かに。
でも食べるもね。
そうね。
なんかイチゴ狩りてると
か。そうそうそう。
イチゴ美味しいもんね。
カンボジアのイチゴはなんか、なんかで取れる。うん、あれ食べてみたい。
あ、絶対食べさせてあげたい。うん、ね、うん、いちご狩りに行って
ね、ぜひぜひ
行かせてあげたいよ
ね。そう、ね、癒やして食べ放題ね。
いちごね、すごいすごい頬張って喜びそうですね。それもみんなに見る
ね。
そうね。ね、あとはね、子供たちがどういうことやりたいか、ぜひ聞いてみて、考えてあげたいなって、
そ
う思
う。
素晴らしい一週間、はい、楽しみにしていますね。それではここで一曲、これは私の独断 なのですが、最初に聴いた時からなんかすごい心に響いた曲です、うん。ぜひ松田さんたちがミュージカル風に歌うのを間近で聴きたいと願っているこの曲。うん、作詞作曲、エリア松田さん。夜明けの歌。
今、夜明けの歌。高らかに響け全地を満たす真の光が輝き始めたから The time of the end その印が表されている死の影の谷を行くこともあるだろう
暗闇の力は確かに今強まっている
ここでアッコちゃんの映画紹介コーナー今日の一本と行きたいところなんですが、はい、アッコちゃんがいないの で、 で、ね、超レアですけど、はい、テルミンの映画紹介コーナー久々に行ってみたいと思います、はい、多分2回目ぐらい超レアです。今日はですね今ちょっと話題作の復活という映画を紹介したいと思うんですけれども、うん、私この間この映画の試写会に行ってきたんですが、うん、このお話はですね古代ローマのお話でお舞台にしたお話でイエス・キリストを処刑したローマ軍のクラビアスっていう方のもとにイエスの遺体が消えたとの報告が届きます。エルサレムでの反乱の機運と高まるメシア復活の噂を鎮めるためローマ総督ピラトから調査を命じられた彼はイエスの弟子たちが遺体を隠したと確信しついに隠れ家に踏み込みます。呆然と立ち尽くすクラビアス。なぜならそこには彼が十字架につけたはずのあの男がいたからだった。この作品はですね、先ほども言いましたけど古代ローマの話で時代の話で他の今まで私が見た作品と違ってそのイエス・キリストが十字架にかけられてからの、そのところに焦点を当てたすごいそこが面白い作品だなと思いました。なんかパッションとかはそのイエス・キリストがこの十字架にかかるまでの、そこがすごい詳細に書かれてるけどなんかこの作品はそのイエス・キリストが十字架にかけられて死んで後この復活に至るっていう、そしてその後っていうそこがすごい書かれていてすごい面白いなとまず思いました。でこのクラビアスっていうこのローマ軍のすごく偉いクラにいた人なんですけれども実際自分がその最後の槍を突き刺すその指示を出してそしてその墓から遺体が奪われないようにって命令して部下に命令して見張らせたその人が結局はその遺体が消えてしまってそれを探さなければそのピラトが今度来る時にご機嫌斜めになってしまうのでそれをなんか早急に探さなければいけないっていうそういう任務を任命されるんですけどでも結局探していく中でイエス・キリストに出会うわけですよ、でその中の葛藤がすごい描かれていて私はこの作品を見てそのイエス・キリストを十字架にかけた側の人もなんかイエス・キリストのその十字架の後、復活の後救われた人がいっぱいいたんだなっていうことをすごい思わされるそういう映画でした。でなんかクリスチャンの人たちはきっとその映画の場面を一つ一つ見ると、あこれこの聖書の場所だなっていうのがすごい 分かるんですけど、ちょっとノンクリスチャンの方にとってはそこがつながりにくいかもしれないなっていうのと、
うん、
あとフィクションな部分があるんで、
うん、
まあ、そこはちょっと吟味しつつ見るのがいいかなとは思うけど、でも本当にその十字架と復活の事柄が明確に描かれていて、すごいあの伝道のメッセージが詰まった、
うん、
そういう意味では素晴らしい作品だなと思って、
うん、
ぜひ皆さんも見てほしいと思います、
うん、見に行きたいですね、
はい、私は個人的にああいうなんか服装の、うん、あの時代の、うん、ああいう映画を見るのが結構好き、そうそう、あの好きなので、
うん、
なんかすごく良かったと思います、
うん、
はい、今日は復活をご紹介いたしました。5月28日土曜日公開です、
はい、
ぜひ皆さん見に行ってください。それでは最後に曲お届けいたします。
はい、作詞作曲宇野木高政さん、心配いらないよです、どうぞ。
神に求めるなら何も心配いらないよ、願ったら叶ったと信じて喜んで歌い踊ろう、一人じゃないよ、今でもこれ
ミラクルプレイズ、お楽しみいただけましたでしょうか。
今後もさらに素敵な曲をお届けしていきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。
ご意見ご感想等何かありましたら、風の響きホームページからメールでコメントください。お待ちしております。
それでは皆さん、また再来週の水曜日ラジオでお会いしましょう。
明日のパーソナリティはラベールの皆さんです。どうぞ明日もお聴きください。
さようなら。